はい、こんばんは、石田ゆらです。
こんばんは、武井博奈です。
こんばんは、早川洋平です。
さあ、始まりましたね。はい、いやでも今回はなんか気楽なんだよね。
気楽ですね。
ミスらないじゃない、自分の本の話だと。
さすがにね、
今回はですね、だいぶ前になるんですけど、少年の話をしたらですね、反応がすごく良かったということで、ね、じゃあ少年以外の自分で書いた恋愛小説について、自作解題っていうんですけど、
はい、
自分で書いたものをちょっと解説していこうという感じですね。
はい、楽しみですね。
なんでね、まあ、今回もいつものように、はい、YouTube では、20分ぐらい、
そうです、
イントロダクションを語りながら、はい、残りはニコ動、
はい、残り1時間以上は、ニコ動の方で、見てください。
はい、こちらの URL をチェックしてみてください。
はい、
ということで、
はい、
実はね、僕らこうね、さっきちょっとご飯食べたばっかりで、
はい
はい、眠いんですが、はい、こんな眠い時って、イラさん、なんかほら、どうしても眠くても原稿書かなきゃいけない時ってあるじゃないですか。
いや、そういう時は
もう寝る、
寝ます。
あ、
いや、今ね、ソファーとかで横になって30分パッて寝て目が覚めるっていう時があるんですよ。
はい、
そうすると、もう大丈夫なので。
あ、でもなんか3時間も4時間も寝たりはしなそうですね、昼寝とかでは。
うん、30分以上寝るとだるくなるよね。
あ、やっぱりそうなんだ。うん、
昼寝すると3時間ぐらい寝ちゃいます。
あ、そうなると夜眠れなくなったりするからさ、リズムが崩れて。
はい、はい、質問からいきますか。
あ、そうですね、じゃあ1問目の質問いってみましょうか。
はい、24歳の女性の方からいただいています。
はい、
はい、話をしていて自分と合わない意見を言われたり、くだらない話をされるとイライラしてきます。
うん、まあね、
無駄な会話というか世間話ができないんです。
うん、
特に女性の話を聞くことができません。
うん、
だからとか、なんでそれ今話すのという気持ちになってしまい、うん、それを言葉にも態度にも出してしまいます。
うん、
良い人間関係の作り方が分からず悩んでいます。
この人でも珍しい男性能って感じしない？
うん、ああね、女性の話を聞くのが、
女性なんだね。
これさ、男の人でこういう人たくさんいるじゃない？うん、
男性の質問かと思った。
なんか、女性、ね、
結論がない話は聞きたくないとかさ、建設的ないって嫌だとかって言うけど、
う
ん、でも言っとくけど、この世界って果てしないわからないことと非建設的なことだけでできてるからね。
非効率的なね、
うん、
みたいな。
この人どうなのかな。例えばその相手がさ、すごいタイプなイケメンでもつまんないこと言ったら許せなくなるのかな。
どうなんでしょうね。
どうも佐藤健とか来て、なんかもうわけのわからないつまらない話をされたら、
嬉しいけどなぁ。佐藤健と雑談できたら嬉しいですけどね。
一回はな。
そっか。
3回やって3回とも全部つまんない話されたら、どんな美人でも、どんなイケメンでも、もう僕はもう無理だな。
そっか。
うん、
あ、でも本当に興味のないことだったら、嫌だかもしれない。
ただ、言っとくけど、本当に会話って、なんだろうな。お猿さんの毛づくろいみたいなものなんですよ。猿は毛づくろいするときに、お互いの関係性を良くしようとは思ってるけど、うん、毛づくろいをしたから体が清潔になるとかさ、病気が防げるなんてことはそうそうないじゃん。野生の猿なんだから、
うんうんうん、
だと思えば、そういうグルーミング作業だと思ってちょっと付き合えばいいんじゃない？うん、人間の話していることの7割から8割に関しては意味がないって言われてるの。なので、そう考えてみると意味のない会話がメインなんだよね。で、それでお互いの関係性だったり、仲間意識みたいなのを育むための会話なので、それとかちょっと許してあげようよ。でもまだ若いからあれなのかな。
でもなんでこんなイライラしちゃうんでしょうね。自分と合わない意見言われたり、くだらない話されるとイライラする。
一つは、自分はなんか役に立つ人間だし、頭がいいと思ってるんだと思うんだ。でも頭がいい人間が逆に役に立たない無駄な話を面白くしてくれるってすごい楽しいよね。
確かに、うん、そっかそっか。なんかいつかも話しましたけど、東大生が面白い話できないっていうのとなんか似てますよね。
でもね、それ東大に対する偏見
を。そうです、
ね、怒られますよ、ここ。
テレビに出てる、
はい、イメージ
でしょ、イメージが、うん、どうしてもなんかそうなっちゃうっていう。
いや、あいつたちは東大の中でも出来の悪い子たちだから、
どこにでもいい人と悪い人がいると、
う
ん、
そうか、そうか、そうか、そうか。
なんでまあしょうがないよね。
うん、まあでもなんかいつか大人になれば、その無駄なことも無駄じゃないと気づく時が来るんですかね。うん、
でも無駄じゃない人生なんてある？
なんか余白なくて嫌ですね。でも
人生なんて9割無駄だと思うんだけど、
うん、
でも本当に大事な時の 10%、 1割の時はさ、無駄な9割がないと来ないよね。
あ、すごい、確かに、そうだ、無駄なこと無駄って思う必要がないですね、そうすると。
まあね、うん、だからすごい頑張りたいとか、うん、なんか役に立つことをしたいってみんな言うんだけど、
うんうん、
いや、いいんじゃないって思うけどね、うん、
しかも得てして僕だけかもしれないですけど、結構その意味がないとか無駄だって、うん、 思ってた方が実は後々すごく大事だったり、うん、なんか自分でこれはもうすごい価値があると思ってやってたことが後から振り返ったら無駄だったりとか結構分かんないもんですよね。分かんないからね。
あんまりさ効率的に生きようとか何かの役に立てようと思ってしないと、うん、しない方がいいよね。特に人間関係でさ、
確かに
この人は役に立つから仲良くしようとか思ったら途端にうまくいかなくなる
じゃないですか。
確かに。
なのでまあ普通がいいんじゃないですか。ぼーっとしてもいいし、自分だってつまんないこと言ってるよ。言っとくけど君24でしょ24の女の子の喋ることでこれはなるほど面白いんだけどほとんどないからね。
そっか、そっか、うん、わーキャーって言ってればね、うん、なんか会話成立しちゃいますよねこのぐらいの年って、
うん、いやほんと。いやでも面白いね。でもイラついちゃうんだね、うん、
でもなんか今イラさんが言ったついその、うん、人のために頑張ろうとか、うん、なんかやってやろうみたいなのって、うん、なんかつい思っちゃいます。なんか
思っちゃう、
思っちゃう。
でも大体できないでしょ。そう思うと
できないんですよ、うん、
だからやらない方がいいんだよね。
ね、
本当ですね。
なんかあれですかね、それをなんかこう突き詰めるよりも楽しいっていうことをなんか突き詰めた方がいいんですかね。
そうだね、それでいいと思うけどね、う
ん、ワクワクするとかね、うん、なんかそういうふうに見方を変えるとイライラしなくなりそうな気もしますけどね、うんうん、
はい、
面白い質問でした。ありがとうございます、う
ん、でも本当女の子には珍しいよね。特に若い子の子でこれは珍しい、ね、
確かに、うん、
引き続き ね、ご質問を募集しています
。そうですね、はい、お待ちしてます。はい、
さあということで今日の
じゃあ行ってみましょうか。
行ってみましょう、はい、早速。
じゃあですね、僕がデビューしたばっかりの頃の話をしましょう。
お、
1998年の小説の世界、
うん、
僕は池袋 のシリーズでデビューしたんですけど、その頃ミステリーが大人気だったんだけど恋愛小説はほとんど書かれてなかったんですよ、
うんうん、
でミステリーばっかり出ていて恋愛小説はほとんどなくて、特に男性作家で書いてる人は全くいなくて、その頃男性作家主だった力のある人で恋愛ものを書いていたのは渡辺さんとね藤田さんだけなの。先日亡くなったね。
亡くなった、はい、
うん、
ただ渡辺純一さんにしてもさ藤田吉永さんにしても中年の恋とか書いてももうなんか僕の感覚ではおじいさんの話じゃないよなんかどっかの会社の部長とか取締役みたいなのが若いホステスと付き合うみたいな話なんで、いやちょっと古臭いだろそれっていう。もう言ってみればさ明治の文豪がなんか芸者と付き合う話とか書くのと一緒だったのね、
うん、ちょっと恋愛ものって言ってもちょっと違うわけですね。
そうなので、うん、なんか全然違うタイプの今の恋愛をちゃんと書きたいなというふうに思ったんですよね、
うんうん、
で、その最初の取り組みっていうのがこれです。
じゃん、
じゃん、スローグッドバイっていう2002年ですね、
うんうん、
だからデビューして、まあ、最初にその短編の依頼をもらったぐらいの頃なんですけど、その頃に、まあ、小説スバルって集英社じゃない、うん、集英社って漫画も強いんだけど女性系が強かったの実は。だから恋愛小説とか女性の書いた女流作家の本とかいっぱい出ていて、なので僕のイメージでは小説スバルって言ったら恋愛小説だよなと思って、人が死なない話を書こうと始めたのがこれですね、スローグッドバイです。
またタイトルやっぱりイラさん自分でつけたんですか。
いやもちろん、うん、
やっぱいいですね、
うん、いいですよね。
いや面白かったよね、
うん、何を意識してこの時は書かれてたんですか。
後書きでこんな風に書いています、うん、数ヶ月に一つずつ手探りでゆっくりと作ったもの、誰も死なない犯罪も起こらない小説を書くのは初めてでした、
うん、
今を生きる男女の恋愛のワンシーンを鮮やかに切り取れるといいな、できるなら誰も書いていないテーマを誰も書いていない方法で書こうっていうような、ちょっと甘口な読み終わった後で気持ちの良い居心地の良いなんか良い感というのかな、酔っ払った感が出るといいなと思って書いたのがこれなんですよね。なんでもすごい楽しかった。
楽しかった。
一回ね、なんか40枚ぐらいなんですけど、30枚とか、
うん、
40枚なんですけど、もうね、なんかすごい楽しかったな。
実際どうですか、その今まで今後書きで書いたように、うん、なかったようなとか、
うん、
ないようなやり方でとかっていうのは試したりできたんですか、自己評価というか、うん、
結構できてるね、うん、You Look Good To Me っていう短編があるんですけど、これオスカー・ピーターソン・トリオの曲から撮ってるんだけど、
はい、ありましたね、
そう、はい、You Look Good To Me って君は僕にはとっても美人だよっていう意味なんだけど、うん、集計恐怖の女の子と付き合う話なんですよ、
うん、
集計
自分が醜いと思い込んでいる女の子と、
はいはいはいはい、
あと真珠のコップっていうのは渋谷 のデリヘルの女の子と恋をするっていう話、うん、なんていう風なのをちょっと書いていくと面白いよね。ハートレスっていうのは3ヶ月間セックスをしていないカップルの話なんです。なのでそんなのちょっと楽しそうでしょ、
うん、楽しそうです。
やっぱちょっと違うでしょ、はい、なんか銀座のホステスさんを口説いて あのステーキハウスとか寿司屋に行きましたっていうのに楽しそうじゃない
楽しそうですね、うん、もうそんな単純なのはもういいやっていう感じですよね、
うん、っていうことなんでね。でも書いてみて意外と分かったね。
分かった。
自分の資質としてあのミステリー池袋みたいなものも書けるけど、うん、あ、こういう世界も書けるし得意なんだっていうのが分かったのがすごい大きかったよね、う
ん。なんかその今ここの、ね、うん、後書きの中にも入ってましたけど、うん、その今までその犯罪が起きたりとか人が死ぬのを結構基本的に書かれていて、うんうんうん、そこからいきなりこう恋愛小説書くっていうのって、うん、なんかやっぱり切り替えが難しいというか。
いや全然そんなことなくて、実は僕あの少女漫画とか恋愛小説とか好きでいっぱい読んでたんだよね、うん、だから逆にあの謎解きの本格ものとか読んでないから、あ、そういうね、こっちの方がなんか合ってたかな。
うん、なんか好きな少女漫画とかあります？イラさん。
いっぱいあるよ
特集する
特集した方がいいんじゃない、ま
あ、一番好きなのは、うん、あの大島由美子なんだけど、大島由美子って言ってパッと思い浮かぶ。
大島由美子なんですか、タイトル。
あんまり読んでないな漫画、あの、え、萩尾元って言えばだなんか出てくる？
出てこないです。
萩尾元、大島由美子、竹宮恵子は読んでないんだ。
大島由美子か、うん、多分タイトル言われたら分かると思いますけど作家さんが分かんないです。
あ、そっか、うん、ポーの一族とか読んだ？ポーの一族
読んでない。
カズトキの歌、
読んでない。
じゃあもう少女漫画は読んでないに等しいな
あ、もうダメですね、う
ん、新しい方のポップなやつは読んでるけど。
そうですね、
日本の少女漫画が一番最高にクリエイティブだった頃の御三家なの。
あららら、
今の萩尾元、大島由美子、竹宮恵子っていうのが。
そうなんだ。
でその3人の中では全員読んでるんだけど、うん、大島由美子が自分には合ってたんだよね、うんうん、綿の国星っていうのが一応あるんで代表作で、それだけちょっと見てみたら、
うん、読んでみよう。素晴らしいよ。もう私の少女漫画のスタートセーラームーンですから。でも
だからもうポップになった後だよね。
そうですね、うん、完全に
高校の頃にさ、その綿の国星のさララに寄ってたんだけど、うん、立ち読みでララを読んで、綿の国星すごい、これものすごい傑作だって言って、家に帰って妹に話をしたんだけど、それ買って帰るの忘れてもう一回本屋に行ったもんねあ、買わなきゃと思って。
それぐらいいい本なんだ。
でもやっぱりイラさん、ほらあの お姉さんとか妹さんとか、うん、やっぱいるから少女漫画入ってきやすかったとかあるんですか？
もあるし、もともとなんかそういう恋愛小説とか好きだったんだよね。
あ、そうなんだ。
はっきり言ってさ、人を殺すのあんなに熱心に殺しといて、人を生み出すとか恋愛をするとかはさ男はそういうのは違うんだみたいなことを言う、その感じがもう受け付けなかった。
あ、そっかそっかそっかそっか。
なんかすごい今だから
な、なんか警察さんとか刑事がなんかもうやにくさい、汗臭くなって一日努力して犯人探すみたいな話を読んで、鬱陶しいな、もう汚いとか思ってたから、
うん、でもそういう意味ではね、その後今現在2020年ですけど、うん、男性でもまあ恋愛かけるね、うん、もちろん小説家の人結構出てきてますけど、うん、やっぱりイラさん自分では自分で言わないでしょうけど、うん、やっぱりなんかパイオニアみたいな感じですよね、ここの分野で。
全然いいんじゃないですかね、うん、あのたくさん書いてるしね、うん、でもさすがにね10本短編を書くと自分で経験したようなことは大体使いちゃうね。
使い終わ、そんな視点でこれ読んでほしいですね、
うんうん、
一番リアルにそれが出てるのってどれですか？
は、タイトル作のスローグッドバイですね
あ、うん、ぜひ皆さん、ね、
このお話はあの大学生の話に書いてあるんですけど、あの僕が昔一緒に暮らしていた同性相手と別れた時の話を書いてるんで、うん、でも本当あっという間に使っちゃうな、うん
そのリアル度は何パーセントなんですか、スローグッ
ド？いや何パーセントってこともないんですけど、はい、その時の感情とか実際にどういうふうにしたかってことはほぼそのまま書いてますね、
うん、へー、うん、いやもうそのなんかもうすでにときめきますね、うん、その設定だけで、
うんうんうんうん、そうだね。でもいいよね、渋谷のデリヘルジオに恋をする話なんていいじゃない。
いいですね。
しかもちゃんとハッピーエンドになるわけだしさ。
あ、いいですね、ロマンがあります、
うん、人生相談でも似たような相談あるけどね、
うん、
あの地元のキャバクラ嬢に恋をしましたみたいなのありますけど ね。
いやだからさ不思議だよね、リアルな世界では大抵うまくいかないじゃん、
うん、
ね、キャバ嬢とデートしても振られちゃうみたいな話多いからね、うんうんうん、
まあ、出会い方が悪いっていうのもありますよね。なんかもうお店で会っちゃったらもうお客とね、うん、なんかお姉さんっていう立ち位置でも、
いやそう言うけど、うん、あのソープで会ってお客とね、うん、あのお姉さんでそれで結婚する人だってザラにいるのよ。
そっか、
だから出会い方っていうよりはその人と本当に縁があるかとか合うかなんじゃないかな、うん、
なるほどな、
うん、だって本当にね、付き合っちゃう人いるから風俗嬢と、
うん、
結婚してる人もたくさんいるしさ、うん、
でもやっぱ体重ねてると分かることもありますしね、
うん、
相手のこと、
うん、そうだね、うん、しかもなんか性格もあったりすると、
うんうんうん、
え、でもどうですか、そのこのスローグッドバイ、うん、書いてからあのいわゆる人生相談でアンアンとか、それかアンアンが先なんですか。
どうだったかな、でも同じぐらいの時期だ
った。やっぱそうですよね、うん、こういうのを書ける人なんだ、答えられる人なんだっていうことで、うん、そういう人生相談枠もゲットしたのかなと思ったんですけど。
あ、そっか、でもそんなのそのマガジンハウスの人に聞いてないから分かんないよ、うん、ただいきなりやってくださいって言われてやっただけなので、
うん、まあ、でもそういう意味ではこれは一つターニングポイントな一冊でもありますよね。
そうだね、なんか自分の新しいあの資質っていうか可能性が開けたなっていう感じはするよね、うん、やっぱりなんか嫌じゃん、ずっと殺人事件とか書いてんの飽きるじゃん
確かに、うん、いつも誰か殺さなきゃいけないみたいなね、
うん、そう、うん、あ、また事件かみたいなさ、うん、まあ、書くよちゃんと仕事だから池袋も面白いとは思うんだけど、はい、でもなんか恋愛ものっていいよね、うん、ちっちゃな心の動きを書けるっていうのが、うん、大きな事件より、
うん
う
ん、
もうね嫌なんだよね、本当残酷な殺し方をして10年前の事件がまた起こったみたいな話が、うん、もう本当にタイプじゃん。
そうですね、
編み込みと一緒、うんうん、スーパーヒーローものと何も変わらないっていう、うんうん、ああいう話が大嫌いなので、
うん、でもよくありますよね、うん、そういう話。
あるある、もう山のようにある、う
ん、でもなんでしょう、まあ、僕もこれは好みなんでね、あれですけど、うん、僕もあんまり殺人ものとか、うん、読むの好きじゃないんですけど、うん、世の中としては市場があるわけじゃないですか、うん、人間ってやっぱりそういうの好きなんですかね。
いやだからさ、定型のものをさただ淡々と読みたい人いるんだよね、
うん、
なんか NHK の朝ドラつい癖で見るんだよね、うん、で癖でなんか耳をそぎ落とす話毎回読んでんだよそういう人は
意外とつい癖なんですね、
うんうん、面白いね、
う
ん、
推理物とかだってもう過去の逆恨みですもんね、ほとんどその原因が、
う
ん、
そうね、うん、逆恨み、そうだね、逆恨みっていうかめちゃくちゃな逆恨みだよね、理由のないような、うん、だからテセウスの船もさ、ね、漫画版とは違う結末だったけど、なかなか作るよな、
あれ。結局あの何でしたっけ、あのお笑い芸人の
せいや、
ね、言って大丈夫かな、はい、
大丈夫大丈夫、もうだって特に応援してるから、霜降り農場のせいや君が犯人だったんだけど、
ね、
僕ねたまたま回した時に彼が鼻水垂らしながら、うん、お母さんを捕まえたお前が憎いとか言ってるのを見て、うん、うわーこのドラマもうダメだと思った、うん、ひどいなと思ってもうちょっとキャスティング考えないと、
うんうん、そっか、うん、なんかでもすごい笑い物にされてたらしいですよね、なんか出た時、
うん、だからなんか別な方に行った方がいいんじゃない、だから相方のもう一人の方の彼が やるとかさ、
あ、
少なくともお笑いの中でもちょっとインテリジェンスを感じる人が犯人だったら、うん、あの子供をうまく使って殺人をやったっていうのも分かるけど、
あ、
ね、え、彼はそういうインサイドワークとかヘッドワークで、
うん、
ね、え、人を殺せるタイプには見えないので意外性だと思ったのかもしれないけど、うん、いやキャスティング失敗してんだろうと思ったよ
キャスティングって監督がするんですか、あれ。
いや、いろいろ、
いろんな
監督も出すし、あれぐらいちょっと人気になって後半盛り上がってきてると、プロデューサーも脚本家も監督もみんなで集まってうんうん考えて、この役なんだけどちょっと意外性でこっち行ってみようかと思って全員でこけたっていうパターンじゃない。
そっか、全国ですよ。そういうこともあるのか。
でもやっぱりあれですか、そこだけだと思いたいけど、たまにそういう政治的ないろんな絡みで入れざるを得ないとかってやっぱりあるんですか、うん、ドラマによっては。
いや、TBS のドラマに吉本のそういう政治力が及ぶほどの力があるはずがないので、それはない。お笑い番組だったら別よ、
あ、
ダウンタウンがやってるから吉本の人を入れてよ若い子っていうのは分かるけど、ドラマでキャスティングするときに政治力なんて働かない。
そこはじゃあそういう意味では真っ当にやってるわけですね。
そうそうそうそう、うん、それは主演の女の子が出ている事務所の若い子を入れたっていうんだったら政治力だけど、
あ、
うん、お笑いの方から引っ張ってきてる人で忖度なんかするはずがないよね。
なるほど
ね。ということで、自作解題の1冊目はスローグッドバイ、あと4冊はですね、はい、ちょっとのんびり、はい、行こうと思います。
楽しみですね、
はい、眠れぬ真珠なんかはこれ2回ドラマになってるのかな、はい、次はこれをいきます、
うん、
ということで、はい、これから、ニコ動の方に、はい、皆さん移動してくださいね、
はい、YouTube の方もチャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、
それでは、
はい、さよなら